8月もだいぶ過ぎまして、間もなくお盆が来る頃になってまいりました。また前回と引き続きまして、私の父、鳥谷新次郎が書きました、私の城崎の本の中から、学生たちとという部分の続きを読んでまいりたいと思います。夏になると、西山先生は天の橋立に、京都学芸大の学生を連れて、水泳訓練の合宿に行かれます。すると決まって、何をしているのか、と先生は電話をかけて来られます。そしていつも私は、天の橋立まで行くことになるのでした。こうしたとき、夜にはまたストリップ小屋によく出かけました。先生はカメラを持っていて、ヌード嬢が幕間から出てくると、撮影する格好をしてみたり、舞台までの距離を測ったり、あの姿がどうだこうだなどと話すものですから、小屋の人から警察の手入れかと疑われて、幕を下ろされてしまったこともあります。あるいはバーに行って、我々は今、日本の女性をカメラで紹介して回っているカメラマンだ。今日は下見で、明日はちゃんとした撮影に来ると言って、ただでお酒を飲んだこともありました。翌日そのバーの横を通ってみると、バーの女性たちはみんな化粧をして待っていたらしいのです。先生はそういうおふざけが上手でした。騙すというのではなく、ワイワイ言いながら酒の肴にしてその場を盛り上げるのがお好きだったのでしょう。お茶目な先生でした。お茶目とは言えば、東京オリンピックの年、昭和39年にこんなことがありました。東京の銀座松屋で先生の南欧作品展が開かれ、私も東京まで出かけました。その時銀座のクラブの前にいた花売る娘の花束をみんな買い上げてしまったのです。そしてそこを通る人に先生がその花を一本ずつ渡しているのです。先生はすっかり花織おじさんになってニコニコしておられました。また一方では非常に真剣なお姿に接したこともあります。昭和40年代のことだったと思います。京都学芸大のお偉方が人事に関する会議で集まってこられました。それは緑という置屋のことでした。私は西山先生のお供をしておりましたので、席を外させていただきますと申しましたら、先生はそのままじっとしておったらいいとおっしゃるので座を立てませんでした。その時の議題は自分の弟子を教授にあげることでした。その折西山先生が諸先生方と懸命にお話しされている姿をこの目で見ることができました。師というものは弟子のことをこれほどまでに気にかけるものなのかと胸に熱いものがこみ上げてくるほどでした。先生には溺愛気味のところがあったのかもしれませんが、非常に面倒見の良い方で、人を非常に大切にされました。今日はここまでにしたいと思います。また続きをその後読みたいと思います。